脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、鏡てるみです。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営のあり方について経営コンサルタントの鏡てるみさんとお伝えする番組です。鏡さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、4月ということで、
はい、先週からですね、こんな人いたらどうするシリーズでそう来ておりますけれども、
はい、
先週はね、その左脳三次元だった場合、自分がね、うん、どうするかって、どういうところを気をつけるかっていうことなんですけれども、あと、まあ、こんな人っていうのがね、その感情でコミュニケーションを取る人、相手を揺れ動かす人。
いや、なんか自分も思い当たるとこあるなぁなんて思いながら、先週お話を伺っておりました。
自分自身もね、やっぱりこうそういうことを無意識にやってたりとかね、するんですよね。
これって、この B ブレインをやっていて、自分が左脳三次元だとかって分かっていたら、それってブレーキってやっぱできるもんなんですよね。ブレーキというか分かってるけどやっちゃうなとか、分かってないけど、分かってなくてやるのと分かっててやるのは違いますもんね。
ですね、まずその自分の状態を知っておかないと、自分、その、客観的に捉えられないっていうことですね。相手に対して。だから自分も感情で捉えてしまうっていうことです。自分のことを客観的に知るっていうことが必要なんですよ。この客観的にが大事なんですよ。だからその客観的にっていうのが、B ブレインはこう数字で出してきてるから、はっきりとこう、まあ、一旦はこう自分のね、こう診断をすると自分の状態っていうのが分かるわけですよ。メンタル状態とかも含めて全部。はい、あ、そうなんだと。そしたらそこの特徴っていうのがあるから、まあその特性、自分の知らない特性とかを気をつけようとしますよね。その特性のことが分かったら。
はい。
自分の、あ、こういう場面もあるんだって、こう無意識なんで、みんな常に無意識で動いてるので。だから、そこを、まず、こう、自覚するっていうか、認識することをしない限り、自分も、その感情で動いてるっていうことを気づかないからですね。その特性で動いてしまってるとかっていう。こう歯止めが効かないじゃないですか。
はい。
自分で自分を、こう、コントロールすることっていうのは、やっぱ知るっていうことですね、自分の。
いやー、なんかその自分を、やっぱり知るってすごく大事ですよね。外に外にどうしても行ってしまいますけども、やっぱこう内側の自分を知る、自分をそして外から見る、客観的に見る、俯瞰して見るって、そこですよね。そこがないとやっぱり、何をやってもこう、うまくいかないというか、でも知ってると何をしてもこう、戻れるっていうか、
被害者意識にならなくていいっていうか。
はい。
で、ほとんどの、まあ、特に日本人がね、受動的なのは、やっぱり、まあ、受動的な人が多くて苦しんでるんですよ。で、その受動的っていうことすら気づいてないんですよ、自分が。だからこう、日常の中で自分のことに対してこう気づくきっかけがないんですよね。こうもう流れてるから、毎日毎日もう追われてやってるでしょ、こう日々に、目の前のことに。だからこう立ち止まって自分のことを冷静に見るっていう時間もないじゃないですか。
そうですね。
気持ちもそこに行かなかったりとかして、時間があったとしても見たくないじゃないけど、そうなんですよ。だからやっぱりこう整っていく人っていうか、こう変わっていく人っていうのは、その、なんていうかな、人生の主導権を自分に取り戻していってると、まあ、整ってるっていうことを、まあ、別の表現で言うと、こう主導権を取り戻すっていうかな。 まあそれをまた別の言葉で言うと自分軸っていうことになるんでしょうけれども、だからそういう方向で生きていってる人っていうのは、やっぱりそこがあると思うんですよ。客観視できてるところ、自分を。
いやー、それすっごく、もう私、この、かがみさんとこの番組をさせていただいてから、本当にいろいろそこを気づかせていただいて、ビブレインを2回かな、私やったのだし、まあ、読み解きもしていただいたり、まあ、こういった対話をさせていただくことで、いかにやっぱり自分軸、人を見るにもやっぱりそれって自分を反映しているということですし、なんかこう気づくっていうことがいかに大事かっていうことをですね、本当に教えていただいてるなと思います。
なんか気づいて、私たち、だからよくスピ系の世界では、眠ってるって言われてるじゃないですか、私たちは。
眠ってるんですか？
眠ってるんですよね。起きてるんだけど、活動してるけれども、そういうほら、なんていうかな、潜在意識は、潜在意識の世界っていうかな、そういう、その精神の世界からすると寝てる。
なるほど。能力が眠ってるってことですか？能力？
要は、陰と陽で言えば、陰のところにこう潜在意識があって、要は潜在意識は眠ってるっていうか、まあ無意識なんで、なかなか気づかないんですけど、その本当の自分っていうのじゃないところで生きてるわけですよ。私たちはこの、なんていうかな、この、今の、この潜在意識の世界っていうのはこう動かされたりして、こう義務感で働いたりとか、罪悪感で動いたりとか、こうね、そういうこの物質世界の中で生きてるっていうのは、もうそういうことがすごく多くなるんですけど、だけど、本来の自分っていうのがあるんで、そこに向き合っていくっていうのは、自分軸ができてる人っていうのは、そこを、に意識がいって、そこを大事にしようとしてる人たち。で、それがやっとそこでこう、意識が目覚めてくる、そして自分を取り戻してくるっていう、本来の自分を取り戻すっていう主導権を取った生き方っていうかな、になっていくと思うんですよ。だから始まってない、私たちはまだ。っていうことに気づかないといけない。本当の自分がまだ始まってないと。まあ始まってなくてね、もう55過ぎてしまいましたけれども、まあちょっとずつも私は始まってきてるかなっていうのが自分で実覚ができますね。このビーブル始めてなよりですね。
この始める、眠ってるところを起こすには、なんかどういうきっかけが必要でしょうか？
やっぱりこう、今の自分を冷静にこう、客観的に見るっていう。まあ私今自分を観察者として定義づけてるんですよね。つまり当事者の自分と切り離すということです。だからもうみんな多くの人が100%当事者で生きてるんですよ。じゃなくて私は今6割7割ぐらい観察者として生きてて、当事者は3割2割、あ、3割、4割ぐらいか。ぐらいで、こう、とどめてるようにしてるんですよね。だから、気づく、いろいろもう、気づきまくりっていうか、日々が。で、そしたら分かってくることがたくさんあって、だから、人々は気づけば自分で判断できるという答えを出せるって、まあよくね、こう自分の内側に答えあるとか言われますけど、あのことが本当に腹落ちしてわかる。そうそう。だからこう、知識ハンターじゃないけど、まあ人間脳で、あ、人間脳というか、ビーブレインで言うと人間脳がガーッと高くなって、その代わりに、こう下のストレス耐性が低い方とかおられるんですけど、まあそういう方ってほとんどもうハンターなんですよね。こう知識ハンターみたいな。学びハンターみたいな。学ぶことに依存してるっていうか、学べばどうにかなるみたいな、こう武装をすることに意識いっぱい向いてるんですけど、そういう時は自分軸は持てないんですよね。こう。やっぱり自分軸っていうのは自分が、まあ、そうですね。自分の中で、その出来上がった学び、まあ、それを別名、そうですね。悟りと言いましょうかね。 そういう自分の中で悟りを、その人の悟りを作らない限りには、多分、気づく力っていうのが、本当に本質に気づくっていうことがなかなか難しいかなと思いますね。で、それが、やっぱり私の場合は気づくきっかけになったのが、B ブレインを学んで、考え方を知れたっていうか、見方ですね。この B ブレインはただ診断をするためにだけ使ってるんだったらもったいないかなと思って、この B ブレインの理論があるんですよ。まあ、その理論を知ると、もうこれが原理原則だっていうか、物事の捉え方をすごくいろいろね、こう心理学とかいろいろ言われてることをこう統合してるなと思って、まあ、だからそこはさすがこれの大元になった篠浦先生っていうね、脳外科のもう日本での第一人者の方なんですけれども、まあその覚醒科手術のね、あ、やっぱさすがだなと思って、だからやっぱりこの、私はその B ブレインで、で、しかも自分がもうインストラクターになって、多くの人のこう臨床というか、いろんな読み解きをたくさん、こうね、読み解きながら、こう自分の中で立てた問いっていうか仮説をこう答え合わせをしていって、あ、やっぱりそうだみたいな、いうことでこう、一つね、大きくこれは信じていいんじゃないかっていう確信を得て、で、なおかつそれを自分でこう実践していって、自分の中で大きな変化があったっていうか、過去が書き換わっていくんですよ。びっ
過
くり
去が。
するぐらいに。そう、過去が書き換わるんですよ。で、まあそういうことが自分の中で体験することによって、やっぱりよりこう、バランスよく物事を見れるようになってきたとか、こう、分かってくる。こう、なんでしょうね。だから誰しもみんなそこに行けると思うんですよ。でもそれは人から得たものできっかけはいただいたとしても、こう、外から入ってくるもので、こう、受動的にきっかけはいただくけど、結局は、自分のものにしないといけないから、やっぱ自分の悟りを開かなきゃいけない。そのためにはやっぱりこのね、試行錯誤して諦めずにこう取り組んでいくっていうことが、やっぱり必要かなって、探求し続けるっていうこと。私は自分でこう自分がブレないように、だいたいアファメーションっていうか言葉で自分をだいたい定義づけていくんですよ、私はいつも。だからこの、今は心の平和観察者って自分を置いてるんですよ。だから観察者として自分はいるんだっていう、こう判断をする人とかそうじゃなくて、常に観察者として自分を生かしていくっていうことを、こう、自分の中で言葉で自分をこう縛ってるっていうか、そのことによって自分がずっと一貫して観察者としてのこう視点で物事を見れる、人を見れる、自分を見れるっていうのができるから、観察者になりきっていくっていうのが、今、こう、でき始めてるっていう。まあ、そのことですごくいろんなことが、教えてもらうんじゃなくて、自ら気づけていけるっていう道筋が立っていってるなって思いますね。だから、これは誰しもできることであるし、あると思うんですよ、その人によって。こう、追求するものがね、中身はその人の人生で、まあね、魂が決めたことでしょうからね。だからそこに早く自分は何をその探求していくのかっていうことが人生の中でつかめると、それ以降の人生が豊かになるなと思ったんですよね。まあ、田中さんはね、声のことですよね。
そうですね。もう、今おっしゃった何を探求していくのか、そしてそれをどうやって世の中に還元して、世のために役に立っていくのかっていうのが、道筋がね、こうできると、すごく楽しくなるし、なんか、ね、自分がここの、この世に生まれてきた意味っていうのが、なんか私もやっと分かった気がします、この数年で。
でしょ？でも、だってほら、それって誰からも教わらないことじゃないですか。
そう
だ
なん
け
ですよ
ど、導かれていくと思いません？
ね。本当に思
なんか
い
気
ま
づい
す。
ていけますよね、自分の中で。
そうで
う
す
んと
ね。
ね。
動きながらやりながら、こういうことかなとか。
自分でこう答えを出して、選択していけるじゃないですか。教わってないのにね、あなたこっちだよとか言われてないのにね。 思議ですよね。
不思議ですよね。ちょっとこの話またちょっと次の週もまたぜひぜひ教えていただきたいと思います、はい、では加賀美さん今日はここまでになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。